いや、そういうことですよ。はい、都立ネットラジオです。この放送は想像力の遊び場哲学優雅図書の週刊都議通によるネットラジオ、私編集部の都議田圭次郎です。共犯者の皆さん、よろしくお願いします。最近ちょっと夜型になったり、寝る時間がバラバラになってるんですが、昼間だいたい寝たり、急ぎの仕事があれば朝から起きてたりしてるんですが、昨日夜帰ってきて、で次の日の夜の18時、夜の6時に待ち合わせの用事があったんです。で、夜明日18時ねって、はーいってメールして、寝て嫌な夢を見て、この話はまた後でしますが、ちょっと嫌な夢を見て、パッと目を覚まして、で物干しのところ、僕1階なんで物干しのところちょっと庭みたいになってて、そこに植木鉢に雑草があったり、それを手入れしたりね、小さく植木鉢、今入れてる植木鉢で小さいから植え替えしたりとか、そういうのをして、パッと時計見たら6時10分になってて、しまったと思って、待ち合わせ時間10分過ぎてしまったと思って、急いで駅の方に向かって走って行って、着いて6時半ぐらい、なんか変やなとは思ってたんですけど、全然まだかっていう連絡もなかったし、やばい怒ってるかもと思って、急いで行って、おかしいなと思って電話したり、すいません今着きましたってメールしたりとかして、結果から言うと朝の6時と夜の6時を間違えてたので、妙に明るいなというか、今夏っぽくなってきたし、18時ってこんなに明るかったっけとか思いながら走ってたんですけど、びっくりしました、自分でも。大変ですね。嫌な夢っていうのは、寝る前に日本昔話の姥捨て山を見て、でその影響かなと思うんですけども、寝てる時に見た夢が、おばあちゃんを僕が引き取るというか面倒を見る夢、それとお母さんが置いてくる夢という、それを見て目が覚めて、すごくなんか悲しいというか、気分は良くない夢ですね。でもなくはない現実がそこにはあるわけで、妙な気分になりました。今僕35なので、でも嫌だと言っていても時の流れというものは来るもんですからね。だから結果として、結論としては、しょうがないって思うだなと思います。これは覚悟の問題なんでしょうね。その覚悟ができている人と、嫌だ嫌だとずっとだだっこするのかの違いで、考え方、前向き度とかそういうのが変わってくるんでしょう。あ、そう、先週のラジオで言いました、埼玉県幸手市にある幸手チャレンジャーというパチンコ店の話をしましたが、先週そのラジオ収録を自分でして、思い立ったのですぐにその日のうちにお店に行ってきました。動画で見た通りの風景がそこにあって、でヒゲ紳士がおって、うわほんまにおるわとか思いながら、でヒゲ紳士に会って、動画の中でもあったように、 ヒゲシンシさんですよねってそういう風なやり取りを想像してたんですが、初めて行ったんですけども、ヒゲシンシはなぜか、あ、前にも来られましたよねという風に言ってて、早速ヒゲ認証のシステムがもうパンクしているようですよで、初めて来ましたとか言いながら店内うろうろして、でフランス亭のお弁当を食べて、で戦国乙女の初代のやつを売ってみて、しばらくしたらすぐに当たってじゃんじゃん弾が出て、そしてヒゲ紳士がバーッと近づいてきて、こう親指を立ってグーサインみたいなをパッとされたんですけども、その瞬間に向こうとしては、あ、当たってよかったですねのサインなんやろうけど、あの噂されている店長ボタンとかの風に思ってしまうというねパチンコ店でそういう噂とかがあるじゃないですか、あの裏で操作してんじゃないかとかいう、少なくともサッチャレとかではないだろうなと思いますし、普通に考えてやるリスクの方が高いからそういうことはせんだろうというのが、これは当然みんな分かってることなんだろうと思うんですけども、まともになんかそれをあるだろうとか言って悪者に従う風潮はあるだろうなとか思います。これは理解度の問題なんじゃないのかなと思います。考えていけば分かることでしょうし、その世界をどういうふうになってるかを知っていけば知っていくほど、噂は噂でしかないとか一部にはあったりするだろうとか考えれば分かることだと思うんですよね。あ、そう、他の動画とかも見ててそうなんですけど、いろいろアンチの人が口うるさく何かを言うということが発信側の人たちを何か攻撃していることがあるじゃないですか。コメント欄同士で喧嘩し始めたりとか、その中のセリフでおっと思ったセリフ、ジョジョのアニメの動画があって、それのコメント欄の中にアニメつまんねえとかそういうアンチな人がおって、それに対するまた別の人のコメントで、男のツンデレは需要がねえんだ、帰れって書いてるのがあって、これその通りやなと思いました。まさにそうですねと思いました。そういう人の一部のそのアンチのせいで発信する側、何か作っていく側の方が自粛するとかっていうのが一番良くないんじゃないかなと僕は思います。自粛するというのはもったいない、だからもっと伸び伸び気にせずやれる方がいいですね。何にも気にしないでできる方が、自分の好きなことを勝手にやって嫌な人は見なければいいだけの話ですし、完成度を高めたいとかそういう風なことも本来は考えなくていいと思うんですけど、なのでとりとり通信もだらだら伸び伸びやるかもしれませんが、もっとまともなラジオを聞きたいと思うのであれば、いくらでもまともなラジオは世の中にあるんで、 AM ラジオとか聞いてくださいじゃなくてトギトギ通信早速読みましょう。2015年9月20日時計をぶっ壊せ今に書いた文です、命令と約束。自分に対して自分が決めた約束事を作ると人生は豊かになりますね。縛りは何とかしようというアイデアを生み出すのだ。なのだ。一つ一つこの約束事ができることをクリア。一つ一つこの約束事ができることをクリアして、なりたい自分になることもできます。 命令とは自分が自分に出す命令です。僕は自分の脳が吐き出す直感を大事にしています。というか結局直感の言う通りやってなるようにメカニズムはできてるんやと考えています。時に謎なことも思いついてしまう。世間的に常識的にあかんことも脳が言うのです。非常ベルボタンを押せとか、お焼香を30回ぐらいやれとか、これはもう脳の命令として従うと自分に約束することに決めたので嫌だけどやっていこうと今はなっています。いや嫌やのにやるのが本能。うん、今言った通りです。ちょっと補足すると、何を補足しようかな。自分が脳でパッと思いついたことをその時にはすぐやる方がいいんだと思います。だからサッチャレにも行こうって思った瞬間にもう行く用意して出てましたんで、結局行ったら行ったで面白かったし行っとくべきやったんです。その機を逃すとやろうやろうと思ってやらんと結構伸び伸びになっちゃいます。あの時やっときゃよかったと思うよりもやっときゃよかったですって思うんです。それに至るパワーが足りない時とかは結局それをやるタイミングじゃないんかなとかいろいろ理由を思いつきますけども、今動画配信やりたいなと思ってるけどもやってないというのも、やろうと思った瞬間にやってなかったとなかなかいろんな雑念が入って伸びてしまったり伸び伸びになっちゃうんでね、やっぱやろうと思った瞬間にやらなな、やりたいというのとやろうというのはえらい差がありますね。次、なんて言おうか。その正体はプリンスカメハメ、知っているな諸君と筋肉マングレートが横で言っていますが、これは別に何の関係もないですけども、知っているな諸君と言われましても、なんて言おうか。いや、本題に入りますと、なんて言おうかっていうのは、僕は絵や立体の芸術と音楽を比較して考えたりすることがあります。音楽の伝達のパワーは目は見張るものがあります。楽しみ方やあれが違うのは置いといて、音楽にはそんなのロックじゃねえぜとかジャズだねとかファンキーとか言い回しがある、便利造形物に対しての何かいい言葉はありますか。これ都議通ネットラジオニラサヤスシ事務所で収録した時にニラドンにこういう話ちょっとしましたね。その時に出た言葉、僕はその時ソルティーっていうのはどうですかというのを言って、ソリッドっていう意味ね、ソリッドからソルティー、それマックス渡辺が言ってるよってニラドンが言ってて、じゃあ他のことなんか考えようとか言って、良感があるとかいう話から、良感だねとかですやねとか、何を言ってるかわけわからんわって最後言ってるオチになってましたが、何か言葉があると認識するので考えやすいということなのです。何々っぽいとか何々をちゃんと定義づけていくという、ロビン・マスクのテーマ、英国出身のロビン・マスクのテーマ曲はもろに英国ビートルズの曲に似ている。ロビン・マスクといえば飛行機が突っ込んできて筋肉マンを守るってところが一番泣ける。はい、次のページ。 あ、そう、筋肉マンのキャラクターのキャラソンというものがありまして、筋肉マンのキャラソンの歌の合間にセリフが入るんやけど、なぜか俺はハンバーガー200個食べるぜとかお寿司100個いただこうとかが入ってるんです。で、多分これは食べ物を絡めて言うという声優同士の笑かし合い。ラーメンマンに至っては、俺は昔味噌ラーメンだったと言っている。ここで何かセリフを自由に入れてくださいという指示があって、やりたい放題やってるんじゃないのかなと思いました。だからこう歌の最後に全くそのキャラクターがそんなこと本編中には言ってないんだけど、急にそういうことをぶっこんでくるんで、楽しみにして聞いてるとね、ラーメンマンは、あ、何々をラーメンを100杯食べるとかそういうのは言わへんなと思ったら、俺は昔味噌ラーメンだったって言ってました。だからペンタゴンがハンバーガー好きとかそういうのはそこで知ります。もし、あ、その次ね、もし自分が世界の王だとしたらという視点で考えてみたらいいんじゃないでしょうかと書いてます。そうです、自分がもしね、この世界の王様、頂点の人だとして、物事を考えてみたら、結構その立場になって考えてみると、我々庶民のことをどういうふうにするかなって考えていくと、感覚全然違ってくるんですよ。普通に考えてそうやと思い、我々庶民と考え方変わってきて当然だと思います。皆さんはどう思うでしょうか。自分が世界の王、頂点だとして、この世界をコントロールしなければいけない立場になっていくわけでしょ。みんなが好き勝手やって、自分が頂点の王であったら、その地位を脅かすものをやはり押さえつけますよね。排除したり、やめろって言いますね。悪い方向に世の中が進まんように、なんとか手を打ちますよね。当然それはするでしょう。自分に富が集まらんと、やりたいこともできないし。だから、上の人は儲かって、下の人はどうでもいいというか、人間的な感情論だけで動けなくなってきたりするでしょうし、僕は、人間は本来えげつない生き物だと思うんです。それを理性とかでもうしてるけども、本当は残酷でしょというのは根本的にはあります。でもしちゃいけないこととかはあるから守ってるけど、すげえ金持ちになりたい、お金を稼ぎたいとか、そういうふうな価値観で生きている人は、そんなんやったら泥棒でも何でもしたらいいやん、その方が儲かるやんって極論で思ってしまうんです、僕はね。でもそれはせえへんと、それはみんなしたくないからしてないんでしょ。僕もそういうことは したくないし、だからせえへんわけで。だから金持ちになりたいって言ってる価値観で考えてる人は、自分が犯罪を犯してまで金持ちになりたいと思ってないっていうのは、そこまでしたくないのに金持ちになりたいんかって変なのってちょっと思うんですね。結局やりたいことが本当なんでしょと。だからみんなやりたいことを選んでやってると、その基準の中で、自分の中にあるルールの中でやってると。そのルールから飛び出したら、それは解決することやのになって僕は思うんですけども、何を言おうとしているかは 皆さんの受け取り方次第ですけども、世の中だからすぐお金のことを言う人もいますけど、その考えはどうも同調できないし、その基準で物事を考えるとおかしな方向に行くような気がします。あと最近思うこと、自業自得でほとんどのことは解決というか言ってしまえば自業自得っていうことなんですが、そういうふうに言ってしまうとね、これ以上何かを、それを言っちゃおしめようなのかな、ほんまに自業自得だからいいんじゃないですかと思いますけどね。僕はあんま対はないです、ほんまに。まあ、いっか。何を言おうとしているかとか、そういうことを考えなくてもいいんですけど、さっきそういうふうな言い方をして、ちょっとおかしいですね。トギランチイ。阿佐ヶ谷の南口のところから西の方に、荻窪方面にちょっと行ったところに、サンドイッチ屋さん、サンドイッチのお店、サンドーレというお店があります。古くからやってるお店で、そこはね、具が多いのかな、サンドイッチ、その2切れ入ってるやつ食べただけでも結構お腹いっぱいになりますね。あのツイッターでこの前画像を上げたとこです。そこにあのゴルゴ13のサイン入り色紙が飾ってあって、おじいさんがあのこの前行った時焼きそばパン作ってました。もう入らんやろっていうぐらい焼きそば詰めてましたね。今焼きそばパン作ってるんですとかって言って笑ってあったけど、美味しいですよ。でそのサンドイッチ買って公園行って食べながら、朝ですね、食べて、んで「西遊記」のエンディングテーマあった歌を、「俺は自由に生きる孫悟空だよ、気楽なもんだよ」っていう歌を歌いながらサンドイッチを食って散歩してたら、お母さんから急に電話かかってきて、人生設計とか将来のこととか、保険ちゃんと入ってんのかとか、そういう話をされるという、なんというタイミングやと思って、お説教をいただく、そんな日々ですね。いや、そういうこともあったんです。そのお母さんとかが置いていく悪夢をちょっと見たのかもしれない。なんかね、テレビをずっと実家でテレビ見てて、で後ろのキッチンでお母さんが料理作ってて、ご飯作ってくれてて、で結構時間経ったなと思ってご飯できたっていうから見たら、おにぎりと味噌汁しかなくて、結構時間かけてたから、こういろいろ作ってくれてんのかなと思ってたら、それだけで、で普段っていうか、もちろん実家におった頃そんなことはないんですけどね、ちゃんと料理いろいろやってくれる母なんですが、その時の夢の中に現れたそういう状態で、おにぎり食べてこう口の周りにご飯粒いっぱいつけてるという、で、あ、お母さん年取ったんかなとか、ボケたんかなとか、そういうふうなことを考えさせられて、ああとか、ちょっとそういうことを思ってしまって、でも夢でそういうのを見といてよかったかな。現実でいきなりバンって見せられたらすごい落ち込んだりとかするかもしれんけど、ちょっとワンクッションになったような気がします。愛おしいと思えるようになれそうな気がして、 I love mama。 ああ、さあ今日もいろいろと話しましたが、結構 つながってるようでつながってなくて、バラバラのようで何かつながってるような、そんな言葉を散りばめたつもりでおりますんで、皆さんが何かを感じ取ったり、日々の生活の中で、あ、もしかしたらこういうことかなとか、そういうことをちらっとでも思ってもらえたらいいなと思います。東急レポのコーナーです。今日ご紹介するフィギュアはこれです。しつこい油汚れにマジックリン、こびりつき油汚れも浮かせて分解、住宅用強力洗剤です。可動フィギュアですね。首が360度回転しますし、ノズル引くと中の液体が泡になって飛び出ます。口のところが三角形になってて、止まるが2個、出るが1個で、白い口のキャップをパカッと取ると泡じゃなくてストレート発射もできると。原型師は誰なんでしょうか、ちょっと分かんないですけども、マジックリンハンドスプレー、賞味容量が 400ml、 材料が、PP って何やろね、 PP って何でしょうか、フィギュアではあんまり使わない珍しい素材のように思います。目に注意、アルカリ性、ミントの香り。これはいつ出たんやろ。マジックリン、マジックリンは商標です。あ、マジックリンって商標登録されてんのやって。シルエットは頭がエイリアンみたいな形で、お腹がぽっこり出てるようなシルエットしてますね。早速企画崩壊ですか。フィギュア紹介しましょう。じゃあちょっといっぱいあってどれから行こうか迷うとこです。もうこれにしよう。ちょっとわけわからんやつです。これはスペインに行った時に買ったフィギュアです。アメコミのボードゲーム用の小さいフィギュアです。白いなんか鉄仮面みたいなかぶったオレンジ色のクリアパーツでできた斧を持ってます。青いフード着てて、何やろこの人は。名前書いてるっぽいな。ペアスアダペ、よくわからないです。ブログに載っけときます。でボードゲームみたいにこう遊ぶんやと思うんですけど、足のところの台座がこうなんか回転して、キックパンチ防御みたいなのなんかレベルをこう切り替えたりとかして遊ぶんやと思うんですけどね。これ海外では有名なゲームなのかな。なんかメタルフィギュアみたいな感じのやつの彩色されてるやつです。アメコミのキャラクターっぽいです。これ一箱に何個か入ってるやつだったんで、他にもスパイダーマン、DC からバットマンとかもありました。この有名キャラクターは知ってるけども、この鉄仮面の人は知らないんです。アメコミ詳しい人は知ってるかもしれんけど。とスパイダーマンは なんていうのかな、あの蜘蛛の糸をシューって出してるようなポーズです。バットマンは口になんかボンベみたいなのを加えて落下してるようなポージングです。スペインに20代の時に行って、何から話したらいいかな、イースの短大に行ってまして、うちの兄もそこ行って卒業生で、兄ちゃんも僕もお世話になった先生がいて、その先生のところにスペインの、芸術家の人たちと交流があって、向こうのスペイン人の人がこっち来たり、日本人が向こうに行ったりということが続いておりまして、その時に同行してうちの兄ちゃん家族と僕で行ったということがあって、その時に買ったフィギュアですね。小さいサイズでよくできてるフィギュアってすごいなと感心するんですよ。いいなと思うんですけども、ちょっとサイズ小さすぎて、そんなにちょっと出来がいいかというと、そうでもないけど、これは原型の段階ではしっかりこうパキンとエッジが立ってできてたんかな。成形するときに緩くなっちゃったりとか、そういうことなのかな。メタルフィギュアというジャンルのやつとかの方がもっとエッジが効いてるし、造形的にもかっこいいとか、そういうものがあると思うんですけど、多分でもそのレベルで作られてるはずなんやろうけどね。アメコミのヒーローとかになってくると、こう似させなければいけない、似てないとちょっと似てないなと思われるとか、そういうことも出てくると思うんで、キャラクター再現するということがいかに難しいかということもあると思います。
シャーシャ
ー、スパイダーマン VS バットマン、勝負だ、オラー、このクモ野郎バチ、この子モリ野郎バチ、顔面に糸プシュー、超接近、顔から3センチ直撃、スパイダーマンの糸プシュー、うわこれでも食らえ、プシュープシュー、お前の糸など効かん、ケーキパチー、後頭部を蹴るなんてえげつない、勝てばいいのだよ、勝てばどうすこい、パチコ、後頭部ばっかり膝を叩き下ろすなんて凶悪だ、パチボフ、パチドフ、パチコンパチコンパチコンパチコン、ドドドドドドドドド、なんてしつこい左目ばっかりの攻撃、バットマンは後頭部ばっかり狙ってやがる、後遺症を残すつもりか、オラオラオラオラオラオラオラオラオラドラオラ、何がヒーローだ、なんでそんなに執拗に後頭部ばっかり狙うんだ、お前はやりすぎだろ、何かそんな恨むことでもあんのか、別にない、ないんかーい、よし、みんなで力を合わせてマジックリンを倒すんだ、よし行くぞー、おらこの野郎この野郎この野郎、こいつ前からの攻撃には強いが横からの攻撃には弱いぞ、ちょっと押しただけで倒れそうだ、よし行くぞ、バンバンバンバン、反対側から押すんじゃない、バカ野郎、俺の方に倒れてくるじゃないか、お前の方に倒れろ、この野郎この野郎この野郎この野郎、お前俺の方に押すな、倒れてきたら俺が挟まれるだろうがよ、この野郎、こらこらこらこら、
やめろ、なんてチームワークがバラバラなんだ。くそ、ここは俺がリーダーになって。ロビン、お前は黙ってろ。こんなに白熱したバトルになるなんて、同じ敵に向かって一つになるかと思ったら、それでも相まみえることはない。行くぞ。待て、このバスマジックリン全然動かないぞ。もしかしてこいつはフィギュアじゃない、ただの洗剤だ。何をただの洗剤に向きになっているんだ。みんなで並んで記念写真撮ろう。記念写真だ。他の奴らも呼んでこい。よーし、乗っかれ乗っかれ、写真撮るぞ。はい、カマンベール図工。
それではまた来週、威勢のいいメイドカフェ。
いいし、おかるやさいぐすいさ。
あ、どうも。
おかるやさいぐすいさ。いいし、
後ろの席どうぞ。
はい。
いぐしろや。
はい。
いぐしろメニュー。
あ、すいません。
おぎもりやしたらやるぐすい。
はい。
ごちそうさ。ゆっくりだ。
あ、すいません。注文いいですか。
いい。
コーヒーと、
えいひぃ、
どないしようか、オムライス、以上です。
えいひぃ、ご注文繰り返した。コーヒー、オムライス、エモエモエキュー、エモエモエキュー。